皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。新しい年始まりましたけども、先ほど松本敦子さんが年末年始にですね、帰省されたという、20年ぶりに、ご実家でお正月を過ごされたという話を伺いましたけども、皆さんも年末年始どちらか帰郷されたり、あるいは旅行に行かれたり、されたんじゃないでしょうか。ちなみに私は一切しておりませんが、大体お休みというと、旅行ということだなと思うんですが、昨年は皆さんは、どちらか旅行に行かれましたでしょうか。うちの教会のろう者の方々がね、去年の秋に8人イスラエルに行かれてですね、我々もそのお土産を 先週の日曜日に生産式でご相場に預かったわけですけれども、僕はもう旅行は大好きですね。大好きな割にあんまり行けてませんけれども、しかし、本当は時間があればですね、もっといろんなとこ行きたいなと思っています。今一番行きたいのはスペインなんですけどね、サグラダ・ファミリアを見に行きたいなと思ってるんですけども、いつになるか分かりませんが、旅行はですね、とにかく人生 この楽しみの一つですね。今日の話は旅行の話なんですけど、皆さんもいろんなとこ行かれると思いますが、海外に、行かれる方もあるかも思いますし、あるいは国内で、国内といっても近いとこ遠いとこいろいろありますね。観光地に行かれたり、テーマパークね、お子さん連れの方はテーマパークに行かれたり、私の知り合いがお正月にお孫さんを連れて、ディズニーランドに丸2日行ったそうですけど、見事に風邪をひいたと言ってましたね。とにかく寒くてほとんど歩いてるか待ってるかですからね。真冬に行くとこじゃないなと思うんですけども、でも小さいお子さんがいるとですね、ああいうとこ楽しいですね。でもやっぱりこの時期温泉でしょうね。温泉行きたいですね。本当に行きたいですね。温泉できれば雪深い山奥の露天風呂なんかいいですね。でも皆さん雪深い寒いところの露天風呂入られたことありますか？あれ見てるほど楽じゃないですよ。恐ろしく寒いです。私零下 10度ぐらいのところでですね、雪積もってるところで露天風呂入ったんですけど、出てるところは寒いんですよね。入ってるところは暖かいんですけど、どうしていいかわからないんですよ。なんかテレビなんかでよくやってますけど、あれ見てるほどね、気持ちのいいもんじゃないです、適度に外も暖かい方がいいと思います。綺麗は綺麗なんですけどね、寒いのか暑いのかどっちにしてくれという感じですけども、人生は旅でありまして、旅の楽しみですね、私の大好きな寅さんシリーズもですね、渥美清さん亡くなって、あれが亡くなったのかね、もう晩年もうちょっと映画をやるほどの体力はなかったようですけれども、48作ですか49作ですかね、私全シリーズ持ってますから、見たいという方は DVD をお貸ししますんで、もう多いやつは10回ぐらい見てますね。車虎次郎がですね、旅に行くんですね。あれ必ずね、旅に行くといっても、もう必ずと言ってほど田舎ですね。都会、もともと彼 の、 実家が東京葛飾柴又、東京といっても、下町風情の残る田舎っぽいところですけれども、どっかの港町であったり、ひなびた温泉街であったりですね、しますね。でそこで起こることは必ず決まってますね。素敵な女性に出会って恋に落ちるというですね、でもなぜか葛飾に帰ってきてですね、そこで家族と揉めて、もう帰ろうかなと思うところにマドンナが現れるというですね、もう 100% 同じパターンなんですけど、見てしまうんですね、あれがね。でも結局は振られて、また旅の空というですね。でラストシーンはだいたいお正月たこ揚げしてるところの下で、やけのやんぱち日焼けのやすなすみですね、色は黒くて食いつきたいが私はいればで歯が立たないよとですね、角は白木や黒木や柿屋さんで、紅お城をつけたお姉ちゃんにくださいちょうだいでお願いをすると、1000や500はくだらない品物、今日はそれだけくださいと言いません、さあ買った100円っていうですね、ありがとうございます。 で必ず買ったっていうのがいるんですけど、それは桜なんですね。それは桜なんですね、はい、あの何やってんでしょうかね、正月からね。まあでもとにかく旅は楽しいですね。ぜひ今年も皆さん旅に行かれて、お土産を買ってきていただきたいと思いますけども、でお土産ばっかり買ってる人いますね。私も、まあ、あのたまに嫁さんと買い物旅に行ったりするとですね、嫁さん常にこのお土産を気にしてるんですね。であの人に何を買っていこうかとか、で僕はですね、せっかく、普段来ないとこ来てるんだから、お土産なんていいじゃないかと、もっと他のことに時間を使おうと思うんですけども、女房はどうもお土産が気になってるようでですね、帰りなぜだか私がお土産を抱えて買ったら向こうなんですが、買えるのは私というですね、変な風情で帰ってくるわけですが、まあお土産を買うのもね、それもまた、旅の楽しみかもしれませんね。ツアー旅行みたいなのありますね、もう企画されてるやつ。最近流行ってるのはバスツアーですか。一泊するかしないかぐらいのですね、まああれの広告なんかが新聞に入ってますけど、ものすごい過密スケジュールですね。もう分単位で、あそこ行ってここ行って、間に買い物して、間にご飯食べて、ね、また土産屋寄ってみたいなですね、お手洗いいつ行くんだろうかみたいな、ものすごい過密スケジュールのバスツアーで9800円で得したって感じで、疲れて帰ってきて、ああやっぱりうちがいいみたいなですね。まああれもまた面白いのかと思うんですけど、まあ、僕はどっちかというともうちょっとのんびりしたい方ですけど、ただあまりめったに行かないので、まあ、行くときは、まあ、あそこ行ってここ行ってとかって考えては行きますけどもね。でもやっぱり旅っていうのはそこで起こるハプニングですね、楽しいのは。もう決められたことが起こるんだったらあんまり旅しても意味ないですね。ここでうまくいかなかったとか、あそこで食ったものがまずかったとか、ね、ホテルでお湯が出なかったとか、だいたいそういう方が旅の印象としてはまた面白いというかね、残るわけですけれども、まあ、皆さんご存知の松尾芭蕉奥の細道ですね、月日は白帯の価格にして聞こうとしもまた旅人なりと、馬の口捉えて老いを向かうる者は日々旅をして旅に住みかとするんですかね、ここで続くやつですけれども、これ要するに松尾芭蕉が私は旅が好きでしょうがない、じっとしてるのは嫌いだっていうことを言いたいんですね、でこの後道の国に出ていくわけですけど、彼もまあ東京の人でしょうけども、江戸の人ですが、帰ってくるとどうもムズムズすると、旅の虫がうごめいて、あっちこっち行きたくなるみたいなことを言ってますね。でもいいですね、ああやってあっちこっち旅して歌を読んでね、いいことも悲しい、まあ、楽しいこともつらいこともね、歌にしていくというのはそれはそれで素敵なことかなと思いますけれども、まあ、人生そのものが旅という意味もこの奥の細道の冒頭にはあるやに聞いておりますがね、まあ、私たち、ある意味定住しているわけですが、それでもいろんなことを経験しながらこの人生という旅を続けていくわけであります。まあ、今日はこの神の国の話なんですけれども、旅のお話であります。今日はこのルカによる福音書の8章の1節から3節をお読みしたいと思います。イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。ここに旅を続けられたという記述が聖書に一箇所だけなんですね。旅を続けられたという記述があります。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。イエス様がこの神の国を述べ伝えながら町や村を巡っていかれた、その、まあ、1ページというかですね、その様子を記したものでありますけれども、まあ、ここにその神の国を述べ伝えとあるわけですが、まあ、神の国ということについては今年いろんな角度でお話をしてまいりますけれども、先週、 お話をしたのは、まあ、要するに神の国っていうのは人の国じゃないんだよということですね。私たちがこの暮らしているのは人の国であります。人が考えて人が良いと思うことをし、人が支配をする、そして最後は人が利益を得ようとする国ですね。ではその結果みんなが幸せになっているかというと、もちろんそうではない。結局は問題を作り出して、悲しみを作り出して不幸を作り出して、その問題を後回しにしているに過ぎないと。で、神の国というのはその神が支配をする、神が思い、神が導き、そして神が利益を得るというか、神が栄光を受けになる国なんだよという話をいたしました。で、ここで、まあ、ちょっとリクスプーン話をすると、神の国と訳されている言葉はですね、ギリシャ語ではバシレイヤ・トゥ・セウと言います。で、バシレイヤというのはこのカントリーの国じゃないんですね。英語にするとこれキングダムなんですね。だから英語の聖書を見ると、神の国というのはキングダム・オブ・ガッドになります。キングダムというのは要するに王様がいる、王の支配ということなんですね。カントリー・オブ・ガッドじゃないんです、キングダム・オブ・ガッド。だ、神を王とすると。もともとこのバシレイヤという言葉は地域を表す言葉ではありません。こう王位とか、まあ、王そのものを表す言葉でもあるんですね。王位とか支配とか統治とかですね、そういう意味でありまして、要するに神の国というのは神の支配が及ぶところという意味ですね。まあ、ところといっても場所ではないですよ。神の支配という意味なんです。だ、イエス・キリストは神の支配を述べ伝えられた、神の支配をもたらされた、神の支配がここに到来したとおっしゃったわけであります。まあ、それは別の言い方をすれば、神のあるいは天の原理原則、天の法則がに基づく社会のことであり、人生のことであり、生き方のことであり、コミュニティのことであります。人間の作り出した原理原則に基づいているところには、やはりさまざまな歪みや問題が起こってくるわけですけれども、この天の原理原則に基づくところにはそういうことは起こらない。では天の原理原則とは何か、神の国の原理原則は何かという話は来週以降していきたいと思っていますが、今日はこの神の国とは実はその地域のことではなくて支配のことであると、さらにはこのイエス様と共に行く旅のことなんだよという話をしたいと思うんですね。で、先ほどのところをもう一回戻って考えてみていただくとですね、イエスは神の国の述べ伝え、その福音を伝えながら、それを知らながら町や村を巡って旅を続けられた。その後12人も一緒だったとあります。12人というのはもちろん12弟子のことですね。でも12弟子だけじゃないんです。実は今年の教会のテーマ聖句っていうのはこの1節しか書いてないんですけども、本当は私3節まで入れたかったんです。本当は3節まで入れないと怒られちゃうんです、はい、誰に怒られるかというと女性の皆さんに怒られちゃうんです。イエス様の一行は12弟子だけではなくて、ルカが言ってるのはその後のところですね。12弟子以外にも女性たちもいっぱいいたよって言ってるんです、はい、本当はここまで入れないといけない。長いので入れてませんか、はい、お許しください。でも皆さんもですね、もしかするとこのイエス様の一行というと12弟子、ね、男ばっかりのなんか漁師たちのですね、なんか武骨な集団をイメージされると思うんですが、それは間違いです。むしろ女性の方が多かったぐらいであります。もちろんその12弟子はいたわけですけれども、この個性豊かな、ね、人たちであります。で、イエス様はこの福音宣教を、まあ、公の活動を始められるその一番最初に弟子を集められました。一番最初から何をするかまだはっきりしてない時から弟子を集めて、何をこの人は何者なのかよくわからないんだけども、12人はついていったんですよ。だからあんまりしっかりものを考えない人ですね、本当にこの人は大丈夫、ついてて大丈夫なのかなみたいなことをあれこれ考えない、ついてこいと言われるからついていく、まあ、そういう人たちが12人いたわけです。でも最初の4人はガリラヤ湖の漁師ですね。ペテロであり、アンデレであり、 ヨハネでありヤコブ、あるいは徴税所、収税所に座っていた徴税人のマタイ、熱心党員のシモンであるとか、疑り深いトマスであるとか、イエス様を裏切ったユダであるとか、他にもいろいろあんまり説明のない人もいますけれども、でもこの後のいろんな話を見ていくと12人決して仲良くないですね。しょっちゅう喧嘩してます、はい、派閥争いをしたりですね、しております。でも今日言いたいのは、実はそれ、その男たちだけじゃなくて女性も大勢いたよということなんですね。で、ちょっと何度も戻りますけれども、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちと書いてあるんですね。つまりイエス様についていった女性たちの多くはですね、イエス様によって病気を癒していただいた人たちだったということです。その筆頭は7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ね、マグダラのマリアですね。あのパッションでも重要な役回りをしておりました、あのマグダラのマリアで、ご存知のようにイエス様がよみがえられた時にね、お墓に行ってイエス様に直接会ったのもマグダラのマリアですね。この宣教活動の最初から最後までこのイエス様の一番そばにいたのは弟子たちではなく、このマグダラのマリアでありました。しかも彼女は7つの悪霊を追い出していただいた。7つの悪霊って皆さん何でしょうね。顔についてて、手についてて、足についててとか、そういうことじゃないと思うんですけど、おそらくこれはですね、彼女はイエス様に癒される前にもう瀕死の状態だったと思うんです。とにかく、まあ、当時のことですから病気のことなんかもよく分かりませんけれども、もう手の施しようがない重い病の状態であったと思うんですね。だから人々はこの女はきっと過去に恐ろしく悪いことをして、その報いとして7つの悪霊に取りつかれてこんなに苦しんでいるんだと言われていたんですね。当時病気というのはその人が行った過去の報いとしてその人に取りつくものと思われていましたから、まあ、今でもそう思ってる人多いですけどね。でもこの時代はもう特にそうです。だからこの女よっぽど悪いことをしたに違いないと。だから7つの悪霊に取りつかれてる、もうあとは死ぬだけだというような状態だったのに、イエス様が癒してくださったんですね。このマリアを、病気を癒してくださった。だから彼女はもうイエス様に癒していただいてからはイエス様にずっと付き従っていった。この人が私を救ってくれた、もうそれこそ生き返らせてくれた、人生を与えてくれたということでついていったんだと思うんです。それからもう一人の名前が、まあ、3人出てくるんですけれどもね、もう一人の人はヘロデの家令クザの妻ヨハナという人です。あんまりこの人の名前出てきませんし、皆さんもご存じないと思いますが、実はイエス様が葬られて3日目の朝、日曜日の朝、墓に行った女性のリストの中にこのヨハナという名前も出てくるんです。だから彼女も最初から最後までイエス様の交渉外に付き従った人でありますが、しかしこの人はですね、ヘロデの家令クザの妻と書いてあるんです。でヘロデといえばあのバフテスマのヨハネの首をはねたヘロデです。イエス様が十字架にかかった時にピラトが送ったのもこのヘロデです。だユダヤ人に嫌われてた人です。ユダヤ人の王ではあったんだけれども嫌われていたあのヘロデの家令ですから、ご主人はヘロデの家に仕えていた人ですね。でもこのヨハナさんもマグダラのマリアと同じようにおそらく重い病に侵されていて、イエス様が何らかの形で彼女の病気を癒したゆえにですね、この人もイエス様の一行にの一員になっていたようなんです。でも考えてみてください。ご主人はヘロデ家に仕える人ですよ。まあ、それなりのなんていうか社会的の地位のある 人ですよね。この夫婦の間でどういう会話がなされたらいたのかなと私はついつい詮索したくなるんですけどね。奥さんはもう死にかけていたのをイエス様がよみがえらせてくださったので、お父さん私イエス様のについていきたいんだけど、たらあのお父さんが、お父さんって言ったかどうか分かりませんが、クザはです、あ、いいよいいよ、ね、お前はもう死にかけてたのにあのイエス様が癒してくださったんだからイエス様についていきなさいと、できることは何でもやりなさいと言ったか、いやそうは言っても、周りの手前、そんなお前あのどこの誰か分かんないイエスなんかついていくのはとんでもないと、反対されて、いやそれでも私は行くと言って出て行ったのか、その辺のことは聖書に書いてないので分かりませんけれども、でもいずれにしてもさっきも言ったようにこのヨハナさんはこのルカの8章に出てきますし、最後のイエス様がよみがえられるあの朝の時にも出てくるんです。ずっと彼女もイエス様に付き従ってるんですね。イエス様の、他にこの後スサナっていう人の名前も出てきますが、スサンナですか、スサンナ、それにスサンナと書いてあるんで、彼女についての何の説明もありませんが、他その他多くの婦人たちも一緒だった。だから、男たちは12人で女たちはもっともっといた、あるいは男ももっといたかもしれませんけれども、下手すると数十人いたみたいな感じですね、イエス様一行は。でもイエス様はこの神の福音、神の国の福音を伝えてこの町から町、村から村へこう回っていかれるわけですけど、そう取り巻きが何十人もいるわけですよ。でホテルや旅館があったわけじゃありませんね。でイエス様ももちろんご自分の家もない、だから行くとこ行くとこ取り巻きがごっちゃり来るわけですよ。でどんなとこに泊まってね、どんなものを食べてどんな風だったのか、ちょっと本当に、想像したら面白いんですけども、でもイエス様はなぜですね一人で行かれなかったのか、なんでこんなに、わけのわからない右往の衆みたいなですね、男も女もごっちゃり何十人も連れて、町々村々を回られたのかということがですね、ここで大きな問題なわけですね。一人で行った方がよっぽど楽だと思うんですよ。ついてきたいという人はいたかもしれませんけど、いやもういい、もう僕は一人で行くから、君らついてきたらめんどくさいからね、すぐに喧嘩はするしお腹は空いたと言うし、帰りたいっていうやつも出てくるし、道に迷うのもいるし、でイエス様の行かれるところっていうのは決してその状況のいいところばかりじゃないですからね、重い皮膚病に患ってる人の家であったり、金持ちの家であったり、ファリサイ派の家であったりするわけじゃないです。時にはサマリアを通らなきゃいけないとか、アレノに行かなきゃいけないとか、もうそんなになんかこう楽しいツアーじゃないと思うんですよね。それでももうイエス様について、イエス様は彼らを連れて回られたんですね。でもイエス様はそもそもはこの自分がどっかで待ってですね、このキリスト塾みたいのを作って、勉強したい人は来なさいとね、神の国について教えてあげるから、3泊4日のツアーじゃないけどセミナーでね、教えてあげるからっていうようなことはされてないんですね。でイエス・キリストが教えたかったのはおそらくその町や村の人たちじゃなくて、この同行者だと思うんですよ。私はこの一緒に行った人たちに実は一番神の国を教えたかったんだと思うんです。実は彼らこそが神の国を本当に学んだんだと思うんですね。で彼らはこのイエス様の一行に加わるためにはですね、実は一つだけ条件があったんです。それは何かというと、捨ててるんですね。一回とにかくその人の国を捨ててるんです。ペテロにイエス様が人間を取る漁師にしてやろうと言われたときに、彼は網を捨てて自分の家族も捨ててついていったと書いてありますね。その後ペテロの船に乗って宣教してるんですけど、でも一旦は捨ててるんですよ。で他のところを見るとですね、このルカの9章の62節を見ますと、イエス様の弟子になりたいという人がいて、ちょっと帰っていとま乞いをしたいんだけども、家族にお別れを言いたいんだけど と言ったら、イエス様がですね、好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。好きに手をかけてから 要するに今から耕そうとする瞬間に、あれ家の鍵かけたかなとか、ね、あれガス閉めたかなとか、そうちょっと置いといてっていうような人はダメだと、ね、かけたら耕せと、持ったらあとは振り下ろすだけだと、後ろのこといちいち考えるなと、それが一向に加われるかどうかの条件。結構だ無鉄砲の人が多いということです。あんまりあれこれ考えた人はですね、イエス様のこの神の国ツアーにね加われてないんですね。でもそれはなぜかというとですね、やっぱり人の国を一回捨てなきゃいけないからだと思うんです。神の国を味わうためには人の国を捨てないといけない。人の国にいて、人の国にどっかりと座って映像で見る神の国みたいなダメなんですね。神の国にを体験しなきゃいけない。イエス・キリストと一緒に旅を回ることによって神の国の何たるかを実際に体験しなきゃいけない。だから神の国を学ぶのは、まあ、さっきも言ったように学んだのは、もちろん伝えた人たちも少しは学んでますけど、本当に学んだのは一緒に行った人たち、弟子たちであり、この女たちなんですね。イエス様はこの神の国を学ばせるためにね、言葉で説明するよりも自分と一緒に寝起きをし、寝食を共にし、同じように罵詈雑言を浴びせられ、同じように上を味わい、同じように空の鳥を見、同じようにガリラヤ湖の嵐に揉まれてですね、そんな中で神の国を体験させようとされたんだと思うんです。そしてもちろんやがては彼らも同じことをすることが、できるように実際に体験をさせたんじゃないか。つまりはこのイエス様の一行はですね、さっきもちょっと私ポロッと言いましたけれども、実に神の国体験ツアーなわけです。で、体験ツアーですから同じとこいないんですよ。町に行き、村に行き、あっち行き、こっち行き、ガリラ横に、いろんなところでいろんな大変なこともあったり楽しいこともあったり、そういうことを経験する中で神の国とはこういうものだよということを彼らは学んでいったわけですね。で、私は今日皆さんに申し上げたいことは、私たちもイエス様と一緒に旅に出ましょうとですね。神の国とはイエス様と一緒に旅をすることです。松尾芭蕉も言いましたが、人生は所詮旅であります、ね、皆さんはどういう旅をこれからの人生においてされていくんでしょうか、ね、イエス様と一緒に旅をしていただきたい。ツアーガイドはイエス様です。ツアーコンダクターは ねイエス様が私たちを導いてくださいます。どこに行くのか、何が起こるのか分かりません、ね、おそらくスリリングなツアーになると思います。旅程表がないツアーですから、ね、これがミソですね。明日はこういうことがあります、明後日はここに行きます、1ヶ月後にはこうなってますみたいなですね、そういうのがある方がまあ安心はするんですけど面白くはないです、ね、行って何があるか分かりませんよと、開けてみなければ分からない。でもそこにはイエス様がいらっしゃって、その日その日その時その時その場所その場所で私たちを楽しませてくださる、教えてくださる、神の国とはこういうものだよということをその時その時に応じて教えてくださる、そういう旅にですね、皆さんで一緒に行きましょう、出て行きましょうというのが今日のおすすめであります。そして先ほど読んだ一番最後のところにですね、こう書いてあるんですね。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたと書いてあるんです。十二弟子にはそんなことは書いてないんです。でも女性たちは持ち物を出し合って一向に奉仕していたと、ね、これはやはりね、女性の素晴らしいところです。ペテロやヤコブやアンデラはですね、とにかく行くだけついてって、なんかイエス様と一緒に行ったら、出世できるんじゃないかとか、そんなことしか考えてないんですが、女性たちはですね、行って今日お昼がなかったらどうしようかなとか、ね、着替えはどうしようかなとか、次に行くところに何かお土産持っていこうかなとか、いろいろ考えてですね、この持ち物を出し合って奉仕してるわけです。 素晴らしいですね、うん、それはたくさん持ってる人もいたかもしれない。だからさっきのですね、ヘロデの家令クザの妻ヨハナね、まあ、それなりのお家の人ですから、だから僕はご主人も応援してたんじゃないかと思うんですけど、ヘロデ家からもらった給料の一部をイエス様の妻にいろいろ持ってったりなんかしたんじゃないかと思うんですが、そうやってこの一行に奉仕したそういう人たちもいたからイエス様の旅は続けられたわけでありまして、だから私たちはこのイエス様のコンダクターとした神の国ツアーの一行なわけですね。この、まあ、矢敷田珍道中ね、となんだっけ、東海道膝栗毛十返舎一句、ね、子供の頃少年少女文学全集みたいなのがうちにあってですね、そこにあったですね。なぜその少年少女文学全集に、あったのか覚えてないんですけど、すごく面白かったのを覚えてますね。初めて五右衛門風呂に入るシーンみたいなのがあってですね、板を踏んで入るということは分からなくて、なんか便所桁かなんかそこにあってそれを履いて入ったとかっていうのがあってですね、笑ったのを覚えてますけれども、まあ私たちのやることはですね、いろいろと失敗もあると思いますし、初めてのことも多いし難しいこと分かんないこともたくさんあると思うんですけど、まあ、だからこそですね、このコンダクターのイエス様を見上げて、そしてそこで学ばせていただくと、さあイエス様今日はどこに連れてってくださるんですか、今日はどんな楽しいことがあるんですか、今日はどんな危険なことがあるんですか、そんなことを期待しながらですね、そしてまた私たちも持っているものを出し合いながら、お互いにこの一行教会のですね一員として使い合いながら、このイエス様の旅をとの旅を楽しんでいきたいと思うんですね。この2013年はイエス・キリスト神の国ツアーの出発でありますので、なんか皆さんバスに乗ってるような雰囲気になってですね、このままシューッとこういきそうな感じですけれども、教会の形っていうのは実はこの船をイメージしてるんですね。これは世界 の, 船あの建物の共通なんですね。この逆さになってるんですけど、はい、ここをやると船なんですね、だからこう屋根はこういう形になってるんです、イエス様の船に私たちは乗せていただいて、さあ神の国ツアーに出かけましょうですね、ありがとうございます。この間のキリストマンの絵がですね、えらい受けたもんですから、ちょっと今年はね、やっぱり1枚ぐらい絵を入れないと、だんだんちょっと皆さんも幼稚、あ、幼稚じゃないでしょうね、こういうことが楽しいと言ってくださるので、でもなかなかこのツアーのいい写真とか絵がなくてですね、これなんかバスガイドさんがね、子供の遠足連れてってるようなイラストなんですけど、一応私加工してバスガイドさんが旗に十字架をね、はい、ちょっと細かいなんかスイスの国旗みたいになってますけど、あれ私が入れた十字架マークでありましてですね、まあイエス様じゃなくて女性のバスガイドさんなんですけども、あえて後ろでなんかねべちゃべちゃ喋ってね、多分あの子たち迷いますね、多分気がついたらみんないなくなっちゃうんじゃないかなとかね、真面目に行こうとしているのもいるしね、一番前でケースしっかり持ってね、先生みたいなのもいますね、行くぞみたいなのもいるし、本当に大丈夫かなみたいなのもいるんですけども、まあでもそれは私たちがイエス様というですね、もう間違いのない、コンダクターにガイドさんにですね導かれていく旅ですから、これは大船に乗ったつもりで、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。深い天の父なる神様、あなたは私たちを今この時この場におらせてくださり、またこの教会の一員としてここに留めていてくださることを感謝いたします。目には見えませんが、イエス様はガリラヤ湖のほとりを歩かれたと同じように、今この一行の先頭に立っておられて、私たち本当にやじきた道中でありますが、私たちを導いてくださることを感謝いたします。神の国ツアーに参加をいたします。いろいろなことが起こるでしょうけれども、本当にそこにはあなたからのレッスンがあり、またあなたとの親しい交わりの時があることを期待いたします。 神様がこの小さな一行を守り導き、またさらに多くの人をこの群れに、この一行に加えてくださいますように、また与えられているものをそれぞれに出し合いながら、互いに使い合いながら、この旅をより楽しいものにしていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。